ここからの放送は株式会社大滝工務店の提供でお送りいたします。なのこチャットラジオ、週の前半月曜日火曜日はこれが私の生きる道をテーマにお届けいたします。さあ、それではお待たせいたしました。今日お迎えしているゲストの方をご紹介いたします。震災があった陸前高田、こちらの陸前高田市を応援しているマシモ幸男さんにお越しいただきました。今日はどうぞよろしくお願いいたします。
こんにちは、よろしくお願いいたします。
はい、マシモさん、陸前高田を応援しているということでね、伺ったんですけども、はい、具体的に陸前高田の方とお知り合いとかなんでしょうかね。
はい、そうですね、震災があった年に行かせていただいて、それでそれはまだどういうような応援の仕方をしたらいいのかわからなくて、うん、私はとりあえずお線香と般若心経をあげに、うん、回りまして、そしてそれからだんだんお知り合いが行くたびにですね、まあ、今のところはご親戚みたいなお付き合いができるような方もできましたし、そんな経緯がありまして、最初はそういうことはなかったですけど、うん、またお話しさせていただくと思うんですけれど、映画をさせていただいた主演 の、 方たちとか、はい、今はもうお手紙の交換とか、それから行かせていただいた時はお家の方に行かせていただくとかいうようなお付き合いをさせていただいております。
はい、はい、そもそも陸前高田の町とは何か関わりがあったんですか。
え、私実は息子と一緒にお店をしておりまして、はい、そこのお客さんが陸前高田 の、 出身の方がいらっしゃいまして、震災の時に、はい、お家の方に帰るっておっしゃった時に、うん、舞鶴ではから手ぶらで帰らせることはできないということで、私お友達とかに呼びかけましたら、もう本当に最初は自家用車で行くっておっしゃってたんですけれども、うん、トラックいっぱい の、 荷物になりまして、それでトラックを借りて帰られたんです。それでそこからまあ、いろんなお知り合いもできまして、
はい、
今に至ってるわけです。
なるほど、
はいはい、
2011年の3月11日だったと思うんですけども、
はい、
日はのことっていうのは覚えてらっしゃいますか。
はい、私実は2時46分ですかね、うん、時間の時は知らなくって、うん、夕方の5時半頃にテレビをつけましたら、ああいう光景がすごく目に入ってきて、まあ、こんな大変なことが起きてるんやいうことが分かって、はい、それからそれ以前になったっていうことは地震があったっていうことはまるで知らなかったんです。うん、遠くの出来事で、はい、テレビを見て知ったっていう、
そうなんですね、
状況でした。
はい、はい、私も友人がね、もうね、はい、なんかもう涙が止まらないっていう電話がかかってきましてね、
はいはい、
でじゃあ今私が何ができるんだろうっていうようなことも考えたんですけども、はい、その時に、そのお客さんで会った方が買えるということで、はい、もうすぐにアクションを起こされたっていうのは素晴らしいことですよね。
いや、もうどうなってるんだろうと思いまして、なんか海の近くっておっしゃってたので、
はい、
今でこそたびたび行かせていただいて地理的なことは分かりますけれども、うん、その時に照明を聞いてもどんな風になってるかっていうことも想像もつきませんでしたけれども、はい、ご兄弟、義理のご兄弟が分からないっていうことはもう情報で入っておられたみたいで、はい、皆さんに協力していただいて、はい、持って帰っていただくことができました。
はい、
はい、
実際に具体的にその震災に遭われた方っていうのは、はい、何を一番欲しがっていたっていうふうに感じられましたか。
そうですね、まあ、その当時は物資だったと思います。で、はい、私自身ももうコート コートとか、それから冬、3月でしたし、冬物がいると思いましたので、まあ、着るもの、 あの衣類なんかを全部、コートはもう本当に1枚しか残さないで、全部コートいつでも買えると思って、あの全部袋、あの箱に入れてしまったんですけど、結局自分の着るコートがなくなって買えないような状態で、でもあのそれがどなたかのお役に立ってると思いまして、
はい、
まあ、その時にあの箱に入れましたんですけどね。あの映画の中でもありましたんですけれども、はい、京丹後市からあの送られたあの宮原さんっていう方があの、はい、ご婦人の方いらっしゃるんですけど、その方は映画の中でも湯たんぽを送っておられて、
はい
はい、湯たんぽ、今でも 湯たんぽをあのあの佐藤さんはあのご本人 の佐藤さんというのは 佐藤直志さんっていう方はその映画の中であの出てこられる主役の方なんですけれどもね、はい、実際にあの息子さんが亡くなられて、うん、そしてあの皆さん仮設の方に行くっておっしゃったんですけれども、うん、ご本人はあのまだ雪があのちらちら降る、あの屋根が、あのもう隙間が空いてる、うん、星が見えるいうようなところで、あの、ま、あの息子が帰ってきた時にあの迎えてやるものがなかったら寂しいっていうことで、
うん、
ご自分の家であの仮設に行かないであの住まいをされたんです。その時にもう本当に雪がちらちらあの降る時にあのその湯たんぽが助かったってすごく言っておられまして、今でも、はい、あの見せていただくんですけど。
あ、はい、そうなんですか、はい、そのね、あの先ほどからお話に出てる映画なんですけども、はい、その映画、佐藤さんの映画というのは、
はい、
どういった内容の映画なんでしょうか。
あ、それはあの先ほども言いましたように、あのもともとあのあの木こりさんだって森林業をなさってる方で、それであの自分が気を切ってあのその住まいにあの一人あの、まあ、たけしさんっていう方がご近所にいらっしゃいまして、
はい、
その方がお手伝いをされてあの、まあ、あの仮設に行かないでそこにあの先祖が帰ってくるからっていうことで、そこにお家を建ててからあの少しあの住まわれてるところまでのドキュメンタリーみたいな映画。
ドキュメンタリーなんですね。
そうですね、あの、まあ、あの有名なその俳優さんとかは出られてませんし、うん、その方がずっと震災からどういうふうなあの心持ちであの過ごしてきたっていうようなこう生き様をあの見せてくれる映画だったんですけどね、うん、はい、はい、
ではちょっと CM の後また続きをお聞かせください、
はいはい、ありがとうございます。
家づくりは暮らしづくり。家に暮らしを合わせるのではなく、暮らしに合わせて家をデザインする。それが大滝工務店の家づくりです。電話 0773-75-3241 0773-75-3241 株式会社大滝工務店。
引き続きまして、株式会社大滝工務店の提供でお届けいたします。さて、その佐藤さんの映画なんですけども、
はい、
たくさんの方に、ね、知っていただく、はい、ということもその震災の記憶を、ね、はい、残すことにもなりますのでね、
はい、
いろいろと活動されたんですよね。
まあ、私としてはあの、まあ、自分のできることしかあのしてませんけれども、皆さんに助けてもらいながら、はい、あのなんとか続けていただき言っているっていうような感じです。はい。
いえいえいえ。で、この映画を2014年3月9日に舞鶴市商工観光センターでも上映をされたということでね、
はい、
それにも大きなお力で携わってこられたということなんですけども、あの、ご覧になった方からの感想とかはいかがでしたか？
はい。はい、まあ、いろんなあの方の考え方がありましたんですけど、
うん、
あの私今回あの10月に陸前高田に行かせていただいた時に、あの まあ、皆さんから質問されることは、佐藤さんは今お一人で、奥さんはご健在なんですけれども、うん、お一人でお住まいになっているんです、うん、でそれはどうしたかっていうことを私すごく不思議に思ってましたんです。奥さんは仮設に行かれて、はい、ご本人はお家に、今建てられたお家に住んでらっしゃる。でそのことはなかなか聞けませんで、震災にがあってから私は自分からご家族はどうされましたかっていうことは一度もお聞きしたことないんです。いろんな方にお出会いするんですけど、皆さん奥さんを亡くされてるんです。はい、でお一人だけご家族皆さんご健在でお元気にされてる方はいらっしゃいますけれども、でも大概の方、存じ上げてる方は皆さん奥さんを亡くされてる方なんです、うん、それでもうどなたかは亡くなられてるっていうのがね、現状ですので、震災の時はどうだったかっていうことは一度も私は聞いたことないんです、うん、でも今回初めてやっぱりご本人の佐藤さんとお話しさせていただいた時に奥さん元気っていうことをお聞きしましたらね、うん、でもうずっとこれで別々に生活するっておっしゃってました。多分そうだろうって。だからご自分お二人の中 の, ご長男を亡くされて、うん、そう母親と父親の思い方、子供に対する思い方っていうのが違うなっていうことを、
うんうん、
やっぱりその震災は、
そうですよね、
はい、
でもし自分が奥さんだったら、その今から家を建てるというのについていけるかどうかっていうのも考えてしまいますもんね、はい、
そうです。それに
本心のところで言うと ね、
そうですね、
綺麗事ではもうついていきますって言いたいけど、はい、でもできるだろうかっていうのは、はい、
ね、やっぱり奥さんはやっぱり仮設に行ってどこか首を吊るところがないだろうかということをずっと考えてたって新聞に書いてありました。
そうなんですか、
はい、でこちらのご主人の方はもう生きるためにこういうふうにして頑張ろうってっていうふうに考えられて、ご夫婦でも意見がやっぱり違って、うん、やっぱりその方たちが一つの屋根で暮らすっていうことがどんなに難しいのかっていうことを今回感じまして、でもあんたたちが来てくれるから、こうしてこういう震災があったから、こうしてお知り合いになれるし、こうして来てくれたりして嬉しいんだって言って言われた時のその寂しい顔がとっても 胸に
ね、はい、チラシを、ね、拝見いたしましたら、はい、家が流されたらまた建てればいい、はい、大昔から人はそうやってこの土地で生きてきた、
はい、
なんか深いですね、
はい
はい、でも実際支援をされるということになると、はい、なかなか個人の単位では難しいかとは思うんですけども、はい、資金作りとかっていうのはどういったことをなさってるんでしょうか、
はいはい、私はそのお手伝いを佐藤さんのお手伝いをされてるご近所のたけしさんっていう方が総合型陸前高田っていうことで、はい、子どもさんからお年寄りの方まで仮設住宅から出てみんなで元気で体を作りをしないといけないっていうような、うん、そういうまあ、クラブを持ってらっしゃる方で、そこの方に少しでもお手伝いできるようにっていうことで一本松 の, おつまみ昆布をグランドホテルに置いていただいたりとか、うん、東前園のココアさんのところに置いていただいたりして、うん、こちらから買ってくださいっていうものじゃなくって、目に留まった方が買っていこうかなっていうふうに思ってくださるような応援の仕方をしていきたいと思いまして、うん、
はい、
で今おつまみ昆布とか、それからわかめとか三陸のわかめとかですね、はい、そういうのを欲しいっていう方にお分けしたりして、でそれの収益金を貯めたり、それから廃品回収も したりして、玄関の前に空き缶とか新聞とかいろいろ段ボールとか置いていただいてたりして、うん、知らない方がそういうふうにして置いてくださるんです。でそれからもう一つ 図書館の方に、陸前高田の図書館の方に、はい、図書館建設のための費用を、建設費用を今集めてらっしゃるんですけれども、その本集めをしておりまして、そこの図書館の方でいらない本の本はお金に変えていただいたりして、うん、そういったような資金を集めるようにして、なるべく私もやっぱりボランティアはある程度3つぐらいの、はい、ゆとりがないとできないと思うんです。
3つのゆとり、はい、1つ目は、
はいはい、時間のゆとり、
はい
はい、それから心のゆとり、
はい、
あとそれからお金のゆとり、
はい
はい、その3つがないとできないと私も思うんです、うん、でやっぱり私もやっぱり年金生活者なので、やっぱりお金を作っていかないといけないの で、
そ、 うです、ね、
はい、それで力はなんとか今のところあるので、その、まあ、本も持てますし新聞も持てますしでいうようなことで、はい、そういうような活動を日々しております。
はい、今日は陸前高田を応援する真下幸代さんにゲストにお越しいただいておりますが、今3つのゆとりというお話もありましたけども、昆布とか、あと図書館のための本だとか、はい、いろいろなもの、もうこの放送を聞いている方が、あ、私もちょっとなんかお力になれたらっていう方がいらっしゃれば、はい、どのようにすればよろしいですか？
そうですね、私も夜の方に息子と一緒にお店してますので、お昼3時間ぐらいしかちょっと入ってる時間がないんです、はい、それで
どちらの方に入っておられるんですか？
はい、それでまない通りのところで、はい、ソフトクリームを夏3時間ぐらいだけもお店開けてるんですけれど、それは本を持ってきていただいたりとか、うん、廃品回収を持ってきていただけるためにその時間を開けています。
はい、
はい、それで私の本業の方が主としてますので、その時はお店が閉まってる時もあるので、うん、はい、それの時はお電話をいただいたりとか、はい、いうようなことをで細々とそういう活動をしている い
ういえいえいえいえ、はい、
そんな感じ
です。でもね、細々とっていうふうにおっしゃいましたけどもね、はい、陸前高田の方にとっては大きな力で、やっぱりこのそれこそゆとりの中のね、心の部分が満たされていくんじゃないかなというふうに思うんですけども、はい、さあそれではね、ここで、はい、真下さんのリクエスト曲をお届けしたいと思います。
はい、
曲紹介お願いしてよろしいですか？
あ、はい、曲は浜森英子さん、はい、国道45号線青森から仙台までつながってる道路なんですけれども、はい、そこでご自分のお母さんも亡くされて、ね、青春時代の若かりし頃のその道路を通ったところを思い出して歌っておられるんですけれども、
はい、それではお聞きください。
はい、ななこチャッタラジオ、ここまでの放送は株式会社大滝工務店の提供でお送りいたしました。さて今日は陸前高田を応援している真下幸代さんにゲストにお越しいただいております。実はですね、真下さんはもう一つの顔というかね、持ってらっしゃって、フォークダンスサークルスイングの代表でもあります。それでは後半はフォークダンスサークルのことについて伺いたいなと思います。はい、はい、さてフォークダンススクール、あ、スクールじゃないわ、サークルですよね。
はい、
はいはい、このサークルはいつ頃からあるんでしょうか？
はい、今年の1月から立ち上げまして。
あ、そうなんですか？
はい、そうです、まだほやほやなんです。はい、この下 の、 西プラザの下の展示室で、
はい、
月1回なんですけれども、うん、土曜日、第2土曜日にお稽古しております、お昼に。
なるほど、はい、どんな方が
生徒さんというかサークルのメンバーなんでしょう。
はい、そうですね、前期高齢者対象っていうぐらいの、はい、皆さんとかでも若い方もいらっしゃいます、うん、はい、30代の方もいらっしゃいますし40代50代の方もいらっしゃいますけれども、
はい、
後期高齢者かなっていう感じの方もおられるんです、はい、
なるほどね、はい、でもねそういう方たちも、はい、でもいろんなこの世代の方たちとこう交流することって、はい、なかなかないのでこういう機会は本当にいいんじゃないかなと私は思うんですけども、
は
い、
そうですね、はい、私はその震災のある前から、うん、私は舞鶴はいろんな踊りがあるんですけれど、はい、サークルがあるんですけれども私はやっぱり基本昔ちょっと老人介護のお仕事させていただいてたので触れるっていうことがすごく大事だと思ってるんです、うん、はい、人間関係の中でもね、
スキンシップですよね、
はい、それでいろんな踊りもあるんですけれども手をつないで踊ったりするっていうことにすごく素敵だなと思いまして、
はい、
でそれをフォークダンスをずっと習ってるお友達がもう50年来の友達がいまして、うん、でその方は保育園の園長だったんですけれど、
はい、
その方が退職するまで待ったりそしたらまたその方が大学院まで行ってそれで待ったりでまたそれで待ってたんですけどまたそれ大学でお勤めしたりしてるもんですからなかなか私の方にも振り向いてくれなくてやっと今年1月から、はい、教えてもらうようになりました。
そうなんですね、はい、私も司会者という仕事柄フォークダンスの会の方の、はいはい、イベントとかにね来られることもあって、はい、少しお話伺ったことがあるんですけども
そうですか、はい、
皆さんがね笑顔で、
はいはい、
そしてもうなんかこう少女のように、はいこうくるくる回ったりね、はいはいはい、手をつないだり、はい、それがもう すごいなんかこう素敵やなと思って見てたんですけども、
はい、そうですねもうお稽古の時からみんな笑ってね、うん、お稽古が終わってからもうこんなに笑ったん久しぶりやわとか言っていつも皆さんがね言われるぐらいでは
い、はい、またその陸前高田を応援するマシモさんだからこそそういう大きな、うん、なんていうかな、こう、そこの力があるし、人も皆さん寄って来られるし、で、笑顔がね、溢れているのかな、なんて思うんですけども、さあ、これからもね、
はい、
もうそしたら、今年の1月からやったらもうすぐ1周年ということですね。またどこかで発表とか、
そうですねまだ発表することはできないんです私のお店でこの間ダンスパーティーをしました
おかっこいい、
はいはい、それで今のところは雰囲気作りとかカラー作りが大事なので、うん、そういったのを1年間は知って、
はい、
それから来年からはいろんな方に入ってきていただこうかなということで、はい、やっていますはい、
なんかこうチロリアのテープの、
はい
ね、なんかこうスカートとか、はい、なんか可愛らしいスカーフとか、なんかそういう風なのイメージなんですけど、はい、私の中でのフォークダンス、はい、
そうです
そうでよかったですか、は
い、もういつもパンツルックですけどね皆さん、うん、でもそのパーティーの時はスカート履いてきてくださいって、うん、来年からはちょっとみんなでお揃いのスカートをか揃えていきたいなと思っているんです、
ね、どこかのお祭りで、
はい、
披露とかね
い
いかもしれないですけども、
はい
はいはい、そしていろいろな顔を持つ、マシモさんなんですが、はい、それではズバリこれが私の生きる道を教えてください。
はい、ああ面白かった、生まれてよかった、みんなありがとうという喜びを持って死んでいけるように生きていきたいと思います。
素晴らしい本当ですよね、
はいはい、
もうなんかこう、うん、なんか日々笑顔となんか感謝っていう感じでもう、うん、さすがやな、はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
いえいえ、では、
はい、
本当はね、はい、ケアマネージャーのお仕事もされてたお話とかもいろいろと聞いたりとかもしたかったんですけども、時間の方がなくなってきましたのでね、
はいはい、
また 増島さんの活動に賛同される方は、はい、本とかあと昆布だとか、はい、あとクリアファイルだとか、はい、そういうふうなもね、はい、あの東北への支援のために役立たせていただいているというふうにお話を伺いましたので、はい、皆さんもね気持ちがありますあったらぜひお願いしたいと思います、はい、さあそれでは最後にもう一曲リクエストの曲をおかけしたいと思います、はいはい、今ねフォークダンスのお話がありましたのでフォークダンスの曲、いろんな国でフォークダンスがあるようなんですけども、はい、アメリカのリンボーロックという曲ですね、
はいはいはい、そうです、
はい、これはどういった曲ですか。
はい、あのこれはもう元気にあの踊れる音楽も素敵ですし、あの私たちオクラホマミキサーとかマイムマイムとはまた違った、うん、はい、あの音楽に合わせて楽しく踊っております。
はい、はい、それではお聞きいただきます。あ、可愛らしい音楽ですね、はい、今日はゲストにお迎えいたしましたフォークダンスサークルスウィングの代表でそして陸前高田を応援している増島幸代さんでした。どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
さあということでねお越しいただきましたマシモさん、本当にね笑顔がねチャーミングなんですよね。その笑顔に吸い込まれそうなね素敵な女性でした。でねやはりこういろいろな自分もね助けてもらったりしたことがおありなのか、この助あのなんていうかな困ってる人をねほっとけないんだろうなっていうようなタイプなのかなっていうふうに思ったりいたしました。